広い大地、豊かな自然に恵まれた北海道。厳しい冬の寒さが力強い命を育みます。人間の生活空間のすぐ傍らでは、ダイナミックな野生動物たちの営みが展開されています。エゾシカはそんな北海道の野生動物の代表格です。彼らは自然界、人間界と微妙なバランスを保ちながら長い年月生き続けてきました。そのバランスを保ち続けていくことはできるのでしょうか。実は私たち人間にその鍵が託されています。エゾシカを知ることは未来を知ること。一緒に学んでみませんか。エゾシカゼミナール。
皆さんおはようございます。エゾシカゼミナール、ゼミ生の平迫直子です。今日も楽しくエゾシカについて学んでいきましょう。番組ナビゲーターは釧路短期大学教授、管理栄養士の岡本雅代さんです。岡本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日はですね、実は韓国に、
はい
はい、キム・ミスクさんというですね、はい、研究者の方がいらっしゃいまして、この番組でも結構お世話になったりしてます、うん、何でしょう、鹿の六条ですね、
はい、
漢方の、
はい、
鹿の袋角を、ですね、乾燥させたものっていうんでしょうかね、
はい、
この漢方六条についての話題の時にキムさんから提供していただいた
ドリンクもね、
ドリンクを
韓国のコープで売られているという、鹿角由来の健康ドリンクを、
はい、
飲めと。
そうですね、
どっさり送っていただいて、
そうです、ね、男性用女性用が、ね、
そうですそうです、
あるっていうことで、ね、う
ん、むしろ男性用の方が甘くて美味しい、
飲みやすかったっていうそうですね、死因の結果そういうことがありましたけれども、
ありましたね、
はい。で、まあ、それ以外にも何度もこちらの道東地域釧路にもお越しになって、はい、まあ、そのエゾシカ有効活用のこの昨今の流れというか、
はい、
動きについての研究を、研究考察をされたという、
はい、そうですね、それでドクター論文も書かれたという人で、広く言うと、はい、社会科学の方なんですね。で、日本の北海道というところで、はい、動物が、はい、エゾシカっていう動物が増えすぎて、でそこでこう、はい、困ったって、あれやこれや奮闘する人々に注目をするっていうのが、彼女にとってのフィールドワークだと、
はい、
私が例えば、山に行って、はい、鹿を取ってくるとか、あるいは似たような、似て非なる研究領域の人がずっと鹿を観察するだとか、それをフィールドワークと自然科学系で言うのであれば、あの方にとってのキムさんにとってのフィールドワークは、まあ、人の観察であると。それで私たちは観察されたわけ
ですね。そう
ですね、
そうですね、
はい、
観察対象だったんですね。
そうです、被験者ですね、
はい
はい。
まあ、エゾシカゼミナールの、まあ、番組も韓国から聞いてくださっていて、ポッドキャストを通じてですね。
そうですね、直近では、
はい、
去年も釧路に遊びに来られて、遊びましたっけね。
やっぱり、ま、研究もさることながら、
はい、
この地域がとてもお好きというキムさんですね。日本がね、お好きで。
そのようですね、鹿肉も好きみたいですね。
そうですね、
はい。
そうです。で、うん、あのキムさんから、まあ、はい、岡本先生とこう交流が続いておりますので、はい、時折いろんなお知らせが来たり。
そうなんです。先日もメールをいただいて、
はい、
でまた、研究職に就いたよっていう案内 で、
うん、ね、
でまた北海道にそのいわゆるフィールドワークに行けたらいいな、なんてことも書かれていて。
そうなんですね、はい、引き続きそうすると、研究が継続して、
よっぽど好きなんですね。もうね、もうライフワークですね。
そうですね、
北海道に来て鹿を食べると
、はい、食べる。そっちがそっちが楽しみかもしれませんけれども、そこも含めたこうその状況を、で、実はキムさんからご質問が、
はい
はい、岡本さんのところに メールで来たということで、
それで平坂さんに転送して、ね、むしろ答えてほしいなって思ったんだけど、
は
い、
そうなんですね、はい、今回2つご質問が来ましてですね、はい、まず1つ目なんですけども、まあ、まさにこの番組ですね、地域の人々にとってラジオ放送エゾシカゼミナールの影響はあるのでしょうかということで、うん、はい、ご質問いただきました。でもう一つが、長くなった理由は 何だと思いますかと、うん、番組があれですね、11年、
うん、
はい、っていうことのことですよね、うん、長くなってるっていう、はい、
そうですね、もう11歳ですからね、
そうですね、
もうすぐ制服買わないといけないですよ大きくなっちゃって
育ちましたね、
本当にもう金食いが始まるよ
大変だそうですね、まあ、ということが、キムさんの方からですね、はい、ご質問改めていただきまして、で、まあ、私なりにまとまってないんですけれども、まずその地域の人々にとってラジオ放送エゾシカゼミナールの影響はあるのでしょうかと、うん、これなかなか影響アンケートをね取るわけではないので、うん、ちょっとその肌感覚でしかないんですけども、はい、うん、その直接的な影響ってどの地域で、例えば釧路が鹿がいろんな意味でブームになる、
うん、
はい、鹿ブームになるとか、うん、っていうことも特にないですし、
ないですね、
エゾシカ料理がその爆発的にこう大ヒット大人気ってなったわけでも
ない
んですよね、うん、なのでその影響はあるかって言われると、あるってちょっと言い難いというか、あるかなっていう感じなんですよね、うん、
どうかな、
そう、どうかなそうですね、そういう感じなんですよね、うん、どうかなっていう、ところなんですけれども、まあ、私の番組をやらせていただいている側の気持ちとしては、うん、当初番組を始めた時っていうのは、そのエゾシカは農林業被害や交通事故などをもたらす社会的に害のある動物、うん、厄介者、害獣ということでの報道がやはり目立っていた、
ね、そうです、害獣って言葉当時よく見ましたね、それが見なくなったかな、
そうですね、そうですね、はい、なのでやっぱりこうエゾシカというのが貴重なそして有益な天然資源でありますよっていう部分や、うんうん、あと岡本さんの研究発表にもあるようなエゾシカ肉の栄養成分が非常に優れているということ、うん、がこう周知されていることですとか、あとは逆にその鹿たちが増えているっていうことなどで、まあ、人間社会が自然に非常にこう負荷をかけてるよということを逆にエゾシカの方から教わるというかですね、うん、そういうことを伝えてくれる存在だなですとか、まあ、さまざまなこう情報をですね、うん、この番組を通じて発信することができてるなという、
はい
はい、それがこう影響がって言われるとどれぐらいの影響かは分かりませんけれども、
この番組は、うん、早くやめろバカっていうような苦情はそんなないんですか今まで。
そうですね、まあ、今まで私の目には入ってないし耳にも聞こえては来てないんですけれども、
もしか来てても社員の方がそっとないないしてる
そうですね、誰か配慮していただいているのかもしれないんですけれども、うん、というようなことですね、はいはい、ちょっと明確にお答えがしづらいですけれども、
うん、
まずキムさんからはその地域の人々にとってラジオ放送エゾシカゼミナールの影響はあるのでしょうか、うん、ということに対しては、まあ、そんな感じでしょうかね、こんな今お話ししたような
漠
然とした
どうかな、
そうですね、そういうことなんですよ、うん、はい、そして次ですけども、長くなった理由ですね、はい、はい、まあ、これはその計らずもというところ予定していなかったけれども、まあ、でもやはりいろんなエゾシカに関わる情報話題を伝え続けている中で、うん、やはりこう社会的な価値観がちょっとずつ変わってきたのかなっていう部分は、そのエゾシカに価値を皆さんがいろんなところで感じてくださってるなっていうことはやっぱり見えてきてますし、 具体的な例で言うと、例えば飲食店などで釧路の中ではですね、うん、エゾシカのお料理を、メニューとして出してくださるという方々も、はい、じわじわとですけれどもね、うん、はい、これもそんなに爆発的にガーンと増えたっていうんではなく、うん、やはりこうじわじわとでも継続して、うん、そういった方たちがいたり、あとは購買者の方でも消費者の方でもエゾシカのお肉を買ったり、うん、実家家庭で、お料理をすると、うん、消費をするっていう方々も増えてきたりですとか、うん、あとその栄養成分などの分野でやはりエゾシカ肉を用いると、うん、学校給食の分野とかもそうですけども、うん、で、注目されるというような、やっぱりその価値観が本当に変わって、エゾシカを、うん、一口も食べないで敬遠するっていうところからは進んだかなというふうには感じますし、うんうん、あとはそのエゾシカを取り巻く状況の何でしょう、増えているけれども捕獲したものをやっぱり有効活用しましょうという流れがやっぱり加速しているっていうところもあるので、うん、そういった中で話題が絶えないっていうんでしょうかね、どんどんと。
あ、それは面白いな、話題が絶えないですね。
そうですね、
なんか、やめなくてもいいか、はい、というか、
そうですね、
ネタを探さなくてもネタがあるというか、
そうですね、そういうところは
図らずも
図らずもそうなんです
理由
そうですね、
いつもネタがあるから、
うん、そうなんですよね。今のところこう、やめる理由が見つからない
本当だらったら離婚しないでいるみたいな感じですもんね、これ倦怠期ですから、ね、長い長い、
はい、そうですね、うん、はい、そういうところで、放送させていただいて、ラジオに皆さんお付き合いいただいているというようなところでしょうか、はい、
皆さんのおかげです、
そうですね、はい、聞いてくださってる方が
ありがとうございます。
そしてナビゲーターを岡本さんが、ね、務めてくださっているおかげで成り立っている番組ですので、
いやいや、楽しいですか、平坂さん
楽しいですね、
楽しいですか
楽しいですね、
そこかな、
はい、
平坂さんが楽しいから続いてるんじゃないですか。
そうですか、すごい個人的なところに着地してしまいましたけれども、
そんなもんでしょう。
そうですね、
うん、大事なところですよ。
そうですかね、はい、ということで今日は韓国の研究者キムさんから寄せられた質問に対する回答ということで、
はい、
はい、また今日の緩い回が終わってしまいました
これに対する返事はきっとあれですよ、論文ですよ。
あ、そうなんですね、はい、放送に対する回答が論文っていう。
そうです、全然これはね着火なんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、焚き付けましたから、
焚き付けられましたね、
はい
はい、
よろしくね、キムさん、
よろしくお願いいたします。はい、ということで今日もお送りしてまいりましたエゾシカゼミナール、番組ナビゲーターは釧路短期大学教授管理栄養士の岡本雅代さんでした。岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もどうぞお楽しみに。